黙示録の、学びを今日からですね始めていきます。で、皆さんも黙示録ですね、非常に興味がある、ね、知りたいけれどもわからないという苦手意識もあるかと思いますし、ですからこの学びにおいてですね、本当に神様が私たちのために用意してくださっているご計画をですね、深く知って、そしてこの学びの前と今とですね、その後ではイエス様の似姿に私たちがもっと変えられる、栄光の姿にですね、もっと変えられる、そういうですね祝福の時となることをですねお祈りいたします。で、最後の書物ということで、この黙示録によって創世記から始まる神様のご計画が完成する、ちょうどドラマで言ったら最終回にあたる書物になるわけなんです。ですから神様がここでもうすべてのすべてを言い尽くすことになります。そこで黙示録、この聖書全体の最後の言葉というのが、神様がおっしゃっている言葉が、イエス様がおっしゃっている言葉が22章の18節で、私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に明かしする、もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書かれている災害をその人に加えられる、またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれると完成されている、もうこれで完全なんだ、足しても引いてもいけないんだということであります。そしてもちろん預言という賜物が今の教会でもあると私は信じています。けれどもそれはですね、あくまでも神様の啓示されたもの、神様がすでに預言されたものに沿った個々人に対するもの、また地域的なもの、特殊なものであって、この普遍的なものについてはですね、もう終わっているわけなんです。で、この書物が難しいという、もう本当第一の印象があるんですけれども、聖書というのは通読する書物なんですね。創世記から順番に学んでいく書物であって、完成するときというのは当然ながら今までの話の完成になるわけなんですね。創世記からこの新約のこの人たちの手紙のところまでのその完成であって、順番に読んでいけば黙示録というのは決して真新しいものではなく、実に旧約聖書、特にですね、旧約聖書、この預言がキリストにあって成就するというストーリーになっていることに気づくんですね。皆さんが新改訳の聖書を持っていれば、ここの印象、これミニ聖書はないんですけれどもですね、新改訳聖書はですね、この印象があるから新改訳の醍醐味があるんですね。この下の方のですね、でここを見るとですね、他のこの聖書の書物の箇所よりもですね、もう猛烈にその引用している、他に関連の印象聖書の箇所が多いんですよ。旧約聖書では直接的にその引用されているものが700以上あると言われています。700以上です。ですから旧約のストーリー、旧約の神様が話してくださっていることを知っているのであれば、これはそれが成就している、完成していくものであるということをおのずと知っていくことができます。そしてキリストにあってそれが成就する、イエス様がユダヤ人の人たちに、あなた方は永遠の命があると思ってこの書物を調べているけれども、これは私について証言してるんだよと、ヨハネの5章の39節でおっしゃっているように、このヨハネの黙示録、実はイエス・キリストの黙示、 というのがですね、本当のタイトルであるべきだと思うんですけれども、これがキリストにあって成就するということが分かるわけなんですね。キリストは神の言葉の完全な啓示なんですね。これがヘブルの一章の一節と二節に、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の創造者とした。御子によって私たちに語られたんだと。だからマタイの13章の16節と17節に、弟子たちにイエス様がこう言われました。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのですと。このようにキリストを見るということによって、預言者とか義人がこれを知りたいと、自分たちは言葉が与えられているけれども、このことについての奥義がまだ十分に分かっていないと。けれども今弟子たちはそれをキリストにあって見ることができるんだよというふうにイエス様がおっしゃっているわけなんですね。ですからパウロがこう言ってます。エペソの3章の4節と5節で、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよく分かるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者とに掲示されていますが、前の時代には今と同じように人々には知らされていませんでしたと言っています。で、この旧約の中で具体的に一体これは何の意味なんだってこう探しているっていうふうに言ってる箇所があるんですね。これダニエル書なんですけれども、皆さんにもメールでダニエル書とゼカリア書ですね、特にダニエル書をですね、前もって読んでおくといいと言いましたが、その最後にね、こういうふうに言ってるんですよ。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろうですね。その時は紀元前の500何年ぐらいかな、35年あたりかな、30何年かですよ。その時に神はダニエルにこのように封じておけって言ったんですね。けれどもこの黙示録を見れば皆さんすぐに気づきますけれども、開かれているっていうのが特徴なんです。開かれている。例えば黙示録の10章の2節に、その手には開かれた小さな巻物を持ちってこう書いてあるんですね。そして、最後のとこですね、黙示録の22章の10節で、この書の預言の言葉を封じてはいけない、時が近づいているからで、こう言ってるんですよ。ですからキリストにあって今まで隠されていたものが明らかにされて、そして神の言葉が全てが成就する、これがこの時は近づいてるよって言ってるのがこの黙示録なんです。だから隠された書物ではありません。封じられた書物でもあるんですね。これは私たちが悟るためにあえて神がヨハネを通して残してくださった啓示の書物なんですね。まあ、韓国語と中国語の、黙示録の題名は啓示録ですね。啓示録です。ですね。で、英語は Revelation、 まさに啓示、現れ、今まで隠されていたものがあらわにされる、暴露される、そういう今まで溜めていた神様のご計画が全部全開されると、そういう意味になっていきます。で、ヨハネがこの記録をした人物なんですけれども、ヨハネって本当に特徴ある人です。イエス様が地上におられた時には若い漁師だったわけですけれども、若い人だったんですけれどもね、他の人たちはみんな死にました、殉教しました。けれども彼は、 最後まで残りました。自然死した唯一の使徒であります。でこれは伝承なんですけれども、ヨハネはローマで煮えたぎった油の中に突っ込まれました。だからもう殺す、刑を受けるわけですよ。処刑ですね。煮えたぎった油ですね。の中に、突っ込まれたんですけれども、害を受けなかったと。で、それで、パトモス島に流刑ですね。流刑ということで、そこに行ったんですね。で、そこで、このイエス・キリストのからの啓示を彼が受けたわけなんですね。で、ローマの時代はその時は、やばい、日本語でなんていうのかな、ドミシアンすいません、ローマの皇帝の名前をですね、英語だったらドミシアンで DOMITIAN なんですけれども、ドミティアンスとはなんか分かんないですけども、この81年から96年まで皇帝だった人です。で、彼は非常に悪い、皇帝として有名で、キリスト者を迫害した、激しい迫害を加えた、皇帝として、この有名であります。で、彼が死にました。で、死んだ後にヨハネは釈放されてエペソで住むようになりました。そしてこの黙示録も、黙示録を書いたんですね。で、ありがとう。他にもヨハネの福音書、あと手紙ありますよね。同じ時期に書いてます。90年代ですね。だから聖書の中で一番最後に書かれた、これですね、ドミシャン、のがこのヨハネが書いた、ものになるわけなんですよ。で、彼の好きな言葉はイエス・キリストの証する、証言するということです。今分かりました。ローマ皇帝の名前ドミティアヌスです。ドミティアヌスですね。ひどい迫害を受けたんですけれども、死ななかったので、ヨハネはイエス様が戻ってくるまで不死身であるというですね、噂まで流れたんです。で、それを彼は否定するためにヨハネの21章で、覚えてますか、最後にですね、こう書いてある21章の23節で、その弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った、しかしイエスはペテロにと書いてあったですね。死なないという噂が広がっていたぐらいだったんですね。でもそんなことはないよということを彼は話しています。では本文ですが、イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。このヨハネの書き方のスタイルって、とっても福音書でもあるように、このもう初めからまとめをですね、書き出すんですね。非常にシンプルです。ヨハネの福音書のテーマは何かと皆さん聞かれたら、最初 このイエス・キリストの黙示って言えばいいんですね。あるいは啓示なんですね。いや違う、イエス、ごめんなさい、イエス・キリストの黙示だ。イエス・キリストの黙示ある啓示、こう言えばいいわけです。イエス・キリストの現れなわけなんですね。この黙示という言葉、なんでこういう日本語を訳をあてがったのかがちょっと私も、 理解ができないんですけれども、これ啓示なんですよ、啓示ですね。現れで、ギリシャ語だとアポカリプスっていう言葉で、この覆いを覗くということになります。この女性がですね、このベールを、この覆いをですね、顔にこのムスリムの人がやってるじゃないですか。これを覗くってあるじゃないですか。あるいはですね、この、この劇で、この幕がですね、この、上に上がっていくっていうことですね。で、この皆、がですね、楽しみにして、あのこのずっとこの待ち構えていたですね、このなんか有名な芸術家が作った彫刻をですね、こう裏に置いといてですね、そしてこれからですって言ってですね、この幕を開けていくっていうですね、そういうようなイメージがあるんです。だからイエス・キリストの現れなんですよ。神イエス・キリストがどのような方かが、この全開されるのがこの黙示録のテーマになるんです。だから私たちがこの一つ一つの細かいこと、これからどうなるかということを知るということは大切なんですけれども、この黙示録の目的ではないんですね。黙示録の目的というのは、私たちの信じるイエス・キリストがどのような方であるか、この方が現れるということなんですね。この方を知るという目的がなければ、黙示録を学んでいる意味もなくなるわけなんです。そして次に、これはすぐに起こるはずのことですね。あとで、時が近づいているからである。で、このように非常に彼は、すぐにという言葉を使って、その切迫性、もう差し迫ったことなんだよということを、まあ、伝えているわけです。これ先ほど話したようにですね、旧約においてはですね、ずっと後のことなんだよというふうに、このメシアについて、キリストについての予言、例えばバラムがこういう予言をしたんですね。民数記の24章の17節で、私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、とここ書いてあるんですよ。間近ではない。でもヨハネはこれは間近なんだよ。だから私たちが生きている、このキリストが来られて、教会が与えられて、この聖霊によってですね、でその時から実は終わりの日なんですよ。終わりの日なんです。そしてイエス様が戻って来られるのは、いつ何時わからない、いつでも今日来てもおかしくないということなんですね。で、多くの人がですね、20年前にね、そんなこと言ってたけれども、なんだよ、もう20年経ってるのに来ないじゃないかって、こういうふうに言うんですよね。おかしな話じゃんじゃん。いつでも起こり得る。で、テサロニケの第2の2章を見ると、引き止めているものがあるので、不法の秘密が現れないというふうにも書いてあるんですね。で、このようにして、このいつでも起こり得るけれども、教会が今、この今にもイエス様が来られるという、この切迫感、この切実な思いを持ちながら生きていくということが、神様が教会に対して持っておられる計画なわけなんですね。そして次に、そのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを与えて、これをしもべヨハネにお伝え。まずこの啓示の伝達がキリストに神が与え、そして今度は御使いをと使わせてとこがあります。で、これから黙示録で御使いがたくさん、天使がたくさん出てきます。で、これ実は真新しいことじゃないんですね。モーセに律法が与えられた時も、ステパノによりますと、使徒の7章の53節、ステパノによりますと、御使いを通してモーセに律法が与えられたということが書いてあるんですね。ラッパであるとかですね、この大きなこの角笛の音とかですね、響きがありましたよね。で、黙示録にもそういう大きいね、この現れがあるんですよ。で、その時に御使いがいたということは確かなんですね。そして律法が与えられた時に、神が直接モーセに与えたのではなくて、御使いを介して与えられたんですね。で、同じようにヨハネに対しても今、この御使いを介して与えられているわけです。そして最後にヨハネがこうやって記録したので、今の 私たちに与えられているわけなんです。で、2節で、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証した。証という言葉が何度も何度も聖書、この、黙示録の中には出てきます。あと、福音書の中にも出てきますけれども、でそれのもともとの意味は、殉教と同じ言葉が使われていますね。殉教と同じ言葉が使われています。だから、死に至るまで、この方を否まないとです、ね。そういう意味合いがあって、彼は、この証言をするという使命を持っていました。で、これが私たち、キリスト者に対しても与えられている使命になるわけなんですね。で、次に3節。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからであると。はい。ここに、幸いであるという言葉があります。幸いだ。だこれ、祝福なんですよ。読むことが。まず、朗読すること。で、そして、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留める。これ、訳によってはですね、守る。書かれていることを守るものは幸いであると言っています。つまり、知るだけではなく、これを実践していく、守っていくという、それを行っていくときに幸いなんだよと言っています。そしてこの時が近づいているの、この時、大事ですね。聖書に何度も出てきますが、時、これ、ギリシャ語で言うとカイロスっていうんですけれども、あるこの特定の時期のことを言っています。特定の時期ですね。で、これは、ここの文脈の中では、終わりの日ですね。日といっても1日の24時間ではなくて、その期間であります。で、イエス様はいつもこの時を見分けていなさいということをですね、言っているんですね。で、それを見失ったのが、あの当時生きていたパリサイ人たちだったわけです。だから、イエス様が彼らに、あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また、南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですかと。ですね。で、これをですね、皆さんが学んで、その黙示録の学びにおいてですね、どうか見分ける力をですね、持ってください。今どういう時に生きているのか。時が近づいているからである。ですね。そして、4節です。手紙書くときにですね、ヨハネからと、宛先ですね、アジアにある7つの教会へ、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、ちょっとこれ長くなりますので、ここまでです。そして受け取り人がアジアにある7つの教会、アジアは小アジアのことですね、今のトルコのことですが、7つの教会とあります。事実、最初に2章に出てくるかエペソですね、その次スミルナ、ペルガモ、この2章3章に書いてあります。テアテラってずっと書いてあってですね、で、この7つの教会に対して書かれていることは明らかなんですけれども、けれどもですね、ここの7つという言葉の前に定冠詞がついてるんですね。英語だったら The Seven Churches。で、小アジアにはもっと他に教会があって、大きな教会としてはコロサイにある教会、ね、コロサイ人への手紙ありますよね。でもそれは含まれていないわけなんですね。で、それぞれの教会のに対するイエス様の言葉でこういうふうに書いたんですね。例えば2章の7節で、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと。わかりますか。だからエペソというここの個別の教会のみならず、 そこに書かれていることは諸教会ということになるんですね。これは実は全体、完全、すべてのこの教会のことを意識してイエス様が言われている言葉なんですね。この7という言葉、何度も出てきます。この黙示録の中でも出てきます。7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢ですね。あとはもちろん旧約聖書の中では7日の創造の秩序ですね。あとはヨシュアがですね、このエリコの周りを回った時も7日間で1周ずつ回り、そして7日目には7周回ったと。この完全な神の数、神の完全数って言ったらいいでしょうか。これが7つの教会になるわけなんですね。そして「ヨハネから」と言ってますけれども、もともとは神ご自身ですよね。このメッセージを送っていらっしゃるのは、常に増し、昔増し、後に来られる方から、父なる神様です。永遠に住まれる神様です。これ何度か出てきます。常に増し、昔増し、後に来られる、これ同時に存在できるわけです。過去、現在、未来ですね。同時におられる永遠の神、これ黙示録には永遠の神、何度も何度も出てきますが、そして次にその御座の前におられる七つの御霊から、はい、ここも御霊が七つあるのではないんですよ。完全数になるんです。で、これはゼカリア書を読むと、これ御霊ご自身だということがよくわかるんですけれども、ゼカリア書の4章の6節に、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられると書いてあって、そしてこの7つは全地を生き巡る主の目であると4章の10節にあって、そして黙示録の5章の6節に、これはその目は全世界に使わされた神の7つの御霊であると書いてあって、その全世界を見尽くすその知識を持っておられる方として御霊が現れておられます。で、この7つという言葉をイザヤ書の11章の2節にあるメシア予言に当てはめていく人たちが多いんですね。で、私も、これはいいんじゃないかなと思うんですけれども、イザヤ書の12章の2節にですね、主の霊、メシア、キリストの上にとどまられる御霊の特徴が書いてありますが、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。まず主の霊1つ目で、知恵の霊2つ目、悟りの霊3つ目で、計りごとの霊4つ目、そして能力の霊5つ目、主を知る知識の霊6つ目、そして最後は主を恐れる霊だと。6つの御霊の特徴が書かれています。で、次に最後に三位一体の最後残されたのはイエス・キリストですよね。イエス様がもっと詳しく書かれるんですね。さっき言ったようにキリストの黙示録ですから。また忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、使徒の手紙の特徴が恵みと平安があなた方にあるようにってありますけれども、詳しくイエス様のことを説明しています。忠実な証人、イエス様はこの地上におられたときに死に至るまで忠実でありました。誰に対して？父なる神に対して忠実であって、そしてこの父なる神をこの世に表すことにおいて忠実だったわけなんです。それがピリポが言った言葉で、イエス様に、主よ、私たちを父に見せてください、そうすれば満足します。でもイエス様は言われましたね、ピリポ、こんなに長い間あなたと一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか、私を見た者は父を見たのです。 で、このさっき言った証人、これマルタスっていうですね、このギリシャ語ですけれども、これが殉教と同じ言葉が使われていて、次に死者の中から最初によみがえられた方で、この最初にという言葉を順番だと、こう順番だと考えると、ちょっと違うんですね。なんでかっていうと、よみがえった人ってその前にもいるんですよ。旧約時代だったらエリア、ヤモメの息子をよみがえらせましたよね。あとエリシャもそうですよね。シュネムの女の息子をよみがえらせました。そして他にもあります。で、福音書においてもヤイロの娘、ナインにいるあのヤモメになったその息子ですね。あとラザロですね、有名なのが。けれどもですね、同じ肉体を持ってよみがえって、そして最後は死んだんですよ。イエス様のよみがえりというのは、いつまでも生きるよみがえりなんです。ここが最初によみがえったという意味で、その第一によみがえったって訳してもいい言葉ですね。第一によみがえった、第一人者って言ったらいいでしょうか。だからキリストがよみがえられたので、キリストにつくものも同じように朽ちることのない体、永遠に生きる体を受け取るんだよということになります。そしてこのように力ある生きたお方が、最後は地上にいる王たちを征服するわけですね。支配していくわけです。従わせていくんですね。それが地上の王たちの支配者で、これが、今も生きて働いて勝利を収めておられるこの力ある方、イエス・キリストなんですけれども、今度は現れてくださって、この地上にいる王たちを制するという働きをこれから行われるわけです。これが再臨ですね。そして次に、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストの栄光と力とが常しえにあるように、アーメン。キリストの働きが書いてありますが、私たちをまず愛してくださった。決して忘れないでください。愛してくださった。いつも思い出してください。ここから離れないでください。もう私もこういうふうに話しながら、よく離れてしまいます。この1ページ前に、こう書いてますね。ユダの手紙の21節に、神の愛のうちに自分自身を保っていきなさいと。そして次に、その血によって私たちを罪から解き放ち、血を流すことによってイエス様が血によって罪から解き放たれるんだよ。これも深く思い巡らす必要ありますね。私は行いによって罪を解き放つのではなく、解放されるのではなくて、血によって、イエス、特にイエス様が流された血によって解き放たれて、そしてその働きの後で、今度はキリストが王の王、主の主であられるように、キリストにあって私たちも王として、また祭司としてこの世において、立てられるんだというのが次に書いてあるこのことなんですよ。私たち王国っていうふうに訳されてますけれども、これ王っていうふうにも訳せますね。私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。だから私たちの使命というものを、今まで私ダビデの生涯を学んできたわけですけれども、でここを通してですね、ダビデが神に服していくことによって神の国が広がっていくっていうのを見ていきましたよね。平和な国が、正義の国が広がっていくというのを見ていきました。でこれは私たちは霊的に今、これを神に従っていくことによって、神にひれ伏していくことによって広げていくという使命があるわけですけれども、今度はイエス様が戻ってこられた時には、物理的にキリストと共に統治をしていく。そして祭司というのは仲介者です。ですね。神を代表し、人々の前では、そして人々のために神の前に出ていく、人々を代表して神の前に出ていくわけですね。だから私たちも今霊的には聖霊の賜物をいただいているので、他の人にキリストを分かち合っていくわけですよ。 または、兄弟同士で分かち合っていくわけ。キリストを分かち合っていくわけなんですよ。一人でイエス様を知る、もちろんイエス様に知ることはできますけれども、教会によって、私は賜物を用いることによって初めてキリストを得ることができるわけなんですね。だからこの祭司としてしてくださった方で、キリストに栄光と、これ証明してますね。で、次にこれがテーマです。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメン。はい、雲に乗って来られる。で、この黙示録の、クライマックスってどこかって聞かれたときには、19章って答えてください。19章の11節からですね。ここにキリストが来られることが書いてます。ですか、栄光と力を持って来られることが書いてで、ちょうど皆さん見てくださいね。これ1章からですね、どんどんどんどんどんどん話が積み上げられていくんですよ、時間の経過ともに。そしてこの19章でキリストが現れる。で、現れた後にどうなるかということが20章、21章、22章に書いてあるわけなんですね。で、このようになって、そして全ての目がキリストを見ると。もしキリストがもう来られたって言っている人であるとか、あとはここにいるかもしれない、あそこにいるかもしれないとかって言っていたとしたら、いたんだっていうことをですね、このすぐに見分けてください。私もそういう異端の人が言った言葉ははっきり覚えてますけれども、こういうふうに言いましたね、もうキリストは来てるかもしれないから、誰かわからないからビクビクしなければいけないってですね、今笑ってますけれどもね。で、見せられた絵はですね、スーツを着ているであろうキリスト、キリストなんですね。まあそれで具体名言いましょうかね。元統一教会だった教祖ですね、摂理というですね、と捕まっちゃってね、中国でと捕まって、韓国の人ですけれども、教祖様が韓国に移送されてですね、そう言ってました。もうすぐ分かりますね、すべての目なんですよ。だからイエス様が言われました、マタイの24章の26節27節で、だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると言っても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。すべての目が見るとき、その時は嘆きます。なぜかと言ったら、自分たちが裁かれるからです。この嘆くというのは悔い改めの嘆きではありません。裁かれることの後悔です。そしてことに彼を突き刺した者たちとありますけれども、これは誰ですか？ユダヤ人です。ヨハネのこの十字架の場面のところで、このここのこれはですね、ゼカリヤ書の12章に書いてある言葉が引用されているんですね。で、そこを詳しく見るとこうなってます。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛眼の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くようにその者のために嘆き、初子を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣くと。こう言ってます。でもユダヤ人に対してはこれ救いになるんですね。恵みと愛眼の霊と書いてあるように、これが今ゼカリア書の12章の10節なんですけど、このちょっと読んでいくと13章のところに清めの泉が開かれると書いてます。だから彼らは清められる、救われるんですけれども、ユダヤ人がイエス様が再臨されるときに全体として救われます。そして神である主、常に増し、昔増し、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファでありオメガであるですね。始めであって終わりであるということです。このアルファっていうのはギリシャ語の始めのアルファベット、オメガがギリシャ語の最後のアルファベットです。始めであり 終わりであるという意味です。これが何度も何度も聖書に、この黙示録に出てきます。でこれイザヤ書から来ています。神がこう言われました。誰がこれを成し遂げたのか。初めから世々の人々に呼びかけたものではないか。私主こそ初めであり、また終わりとともにある。私がそれだ。41章の4節ですね、イザヤ書の。このようにして終わりのことを初めから告げる方、初めから終わりまで全てを掌握されている方としてご自身を表しておられます。ここまでが前置きですよ。いいですか。で、今度ここからですね、7つの教会に対してイエス様がメッセージをお語りになる、まあ、そのいきさつが書いてあります。いいですか。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいた。ヨハネが自分のことを紹介するときに、あなた方の兄弟であり、ここに彼の謙遜が現れています。彼は唯一のイエス様を直接目撃した証人です。もうおじいちゃんです。だいたいこういう人は祭り上げられますね。たたえ上げられる。でも彼はあなた方と同じ兄弟だよ。イエス様が言われましたよね。あなた方の中で先生と呼ばれてはいけません。師と呼ばれてはいけません。父と呼ばれてはいけません。兄弟だよ。そして苦難と御国と忍耐とに預かっている。共に預かっている。英語だとコンパニオンって書いたんですよ。仲間だよって言ってるんですね。だから自分だけがなんか高いところにいて、そういうさ、あの一般の信徒から離れてるのではなくて、まさにその先頭に立ってその苦しみを受けている。イエスにある苦しみです。しかも大事ですね。私たちいろいろな理由で苦しむんですけども、自分の罪で苦しんだりですね、あとなんかいろいろありますよね。政治的な理由で苦しむこともあるかも、いろんな理由あるかもしれないけども、純粋にイエスにある苦難、御国と忍耐、この神の国を待ち望んでいるから、待ち望んでいることにおいて仲間で、あと忍耐ですね、神の国を待つ忍耐に預かっているよと。でパトモスにいる理由が神の言葉とイエスの証のゆえになるんです。他の理由じゃないんですよ。これが純粋にその流刑され流刑のですね、覆ったですね、理由になっているわけです。そして私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。主の日とありますが、こう読んで日曜日って考える人って意外に多いんですね。日曜日で、あの仲介書を読んでも日曜日っていうふうに書いているところも結構ありますね。でも私はそうだと思いません。理由はこれから終わりの日について書くんです。患難について書きます。神が最後に終わりの時に下す。でテサロニケの第1の5章で2節で、主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからですと書いてあるんですね。滅びが突然襲いかかるよと。で旧約聖書で主の日と言ったら、もうこれは苦難の日、暗黒の日、恐ろしい日、神の怒りの日、もうこれで一貫してるんですよ。だから御霊に感じとありますけれども、このエゼキエル預言者エゼキエルにですね、この御霊によって引き上げられて、そして他のところにワープする、また他の時代にワープする、終わりの日にも彼はワープしました。でこれをですね、ヨハネも経験したわけなんです。でラッパの音というのも これも終わりの日に対する神様の呼びかけとして、この何度も出てくるこの神様の呼びかけなんですね。例えば鬼居、教会が鬼居の時にも、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられますとあります。そしてそこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は照り輝く太陽のようであったと、この後に出てくる誰かといったらイエス様のことですね。イエス様が栄光の姿を持って現れました。イエス様が高い山にペテロとヤコブとヨハネを連れて行き、その時にこの栄光の姿を少しお見せになりました。こう書いてありますね。マタイの17章の2節に、彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。でここで人の、この御国が来るときっていうことをですね、この今のマタイの17章の手前でイエスも言われてるんですよ。御国にあるキリストの栄光が現れたわけなんですね。そしてまずこれ7つの金の燭台、これが、幕屋とか神殿で用いられた燭台、メノラですね。これが今見えているわけですね。これは教会の光ということが後で分かります。教会を表している、教会の光だよと。聖霊がおられて、その聖霊によって光っていると。そして人の子のような方ってありますけど、人の子っていう言葉は旧約のダニエルのですね、7章のところでメシアの呼び名として出てきます。人の子ですね。そして、ダニエルの10章では、ちょっと開いてください。10章の5節と6節ですね。今ダニエルが見ています。これ私というのはダニエルです。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。でこの後にですね、私の顔は、顔の輝きは失せてしまったと。崩れてしまったと書いてますよね。もうなんか力を思いっきり抜けてしまったんですね。もう大変なことになっちゃったんですよ、ダニエルが。でヨハネも後で死者のようになって、死人のように倒れてしまったんですね。このようにキリストの栄光の姿、神の栄光の姿を見てしまったので崩れてしまったわけです。以前もそうですよね、 なんだっけ、セラフィムが飛び交っているところで主の御座を見たときに、ああ、災いが来ると、こう彼は言いました。ですからここでイエス様の姿が、まず衣が足にまで垂れていて、胸に金の帯、これが純金、その栄光を表すわけですよね。で、頭と髪の毛を白い羊毛だと、雪のように白いと、これは純粋さ、この清さを表していて、汚れがない姿です。目は燃える炎のようであった、これは、この裁きを表しているわけですね。そして、この足が炉で精錬されて光り輝く真鍮のように、これ、真鍮も、これも裁きを表していて、声が大水の音ですね。神様の力ある声ですね。これを表している。そして7つの星を持つ、これが、後で出てきますけれども、7つの星というのは、この御使いたち、それぞれの教会に与えられている天使を表しています。で、次に、口から鋭い両刃の剣ですね。これを持ってイエス様は後に、諸国の軍隊を、世界の軍隊を打ち滅ぼされます。ですね。御言葉は、何て書いてますか？ヘブルの4章に。誰か引用できる人？開いてみますか？12節ですね。4章の12節、ヘブルの。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのですと。とあります。で、顔が照り輝く太陽のようで、義の光でありますね。正義の光です。で、17節です。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に、この右手というのは力を表す、権威を表す手ですね。私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後であり。あれ？これってさっき出てきたアルファでありオメガである。ですね。この黙示録一貫してですね、神、父なる神とイエス様が一つとして語られているです、ね、何度も何度も証言出てきますね。始めであり終わりであり生きているものである。私は死んだが見よ、いつまでも生きている。また死とハデスの鍵を持っている。イエス様が死んだ方ではありません。生きておられる方で、そして剣ゆえに力を持っておられます。ゆえに私たちの教会を支配してこの主であられます。そして死とハデスの鍵を持っている。人を殺すのもイエス様は権利を持っておられて、人を地獄に送るのもその権利を持っておられるわけですね。で、次19節、よかったらこう下線引いてください。下線引く癖のある方、癖っていうかその習慣のある方は引いてください。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。これが黙示録のアウトラインになります。あなたの見たことを書き記しなさい。今イエス様がヨハネに現れました。一章の部分ですね。今あること、これが教会のことです。教会のことです。今あること、なんでこれは教会のことかって分かるかと言いますと、3つ目のこの後に起こることを書き記せって書いてあるんですけども、これが4章にですね、教会7つの教会に対してイエス様が語られた言葉の後に、4章の1節見てください。ここに登れ、これ最後のところですね。この後必ず起こることをあなたに示そう。この後ってどの後ですか？ 7つの教会の後にですよ、あなたに、必ず起こることはあなたに示そうということで、4章以降がこの後に起こることであって、今あることというのが7つの教会、つまり教会の時代のことなわけです。教会のことなんです。で、教会のことの後に起こることとして4章があるわけであって、4章以降は将来になるんですね。今まだ教会時代なんです。2章3章は当時の教会に対しても語られている言葉であると同時に、教会全体、つまり私たちの教会も含めてイエス様が語っておられる言葉になるんですね。で、これが分かるとすっきり爽やかです。なぜかって言ったら、仲介書を見たらですね、もっと分からなくなります。それぞれだから10人の解説者がいたら10の解説になっちゃうんですよ。なんでかって言ったら、こう象徴的なものたくさん出てくるじゃないですか。印であるとか、なんかね、その比喩であるとか、それ自分たちでもういかようにでも解釈できちゃうわけですよね。で、自分がそう考えてる通りにこうやっていけばいいわけなんです。でもヨハネって、もう一度思い起こしてください、単純に書いてるんですよ。それ難しく書いてないんですよ。もうこういう目的で書いてるよって言ってくれてるんです。で、イエス様に対してヨハネが今見たこと、見たこと、そして今あること、で、この後に起こることっておっしゃっていて、4章以降はこの後に起こることなんです。将来のことなんです。で、これが分かると、これ何ていうのかな、整理ができるんですね。棚の中にこうなんか散らばっている、あのこうなんかこの用紙があるじゃないですか。そしてこの なんていうんですかね、ファイリングっていうのかな、英語だったら、A の棚と B の棚と C の棚って、これ全部振り分けられてるんですよ、全部ね。ぐちゃぐちゃになってても、あ、こっち A、こっち B ってみんなで分けてじゃあやっていこうねとかって、こうできるようになるわけなんですよ。で、これがここに書かれている内容なんですね。で、最後に、私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会であるということで、星、これはイエス様の右の手の中にあると。その星というのが御使いであって、そうですね、御使い、天使というのはよく星に例えられますよね。呼ぶ記の一種にもある、確か呼ぶ記の一種かな、星。そしてその御使いを右の手の中にイエス様が収めておられると。だから教会はイエス様の手中にあるんだ、手の中にあるんだということであります。で、これからイエス様がそれぞれの教会に対する言葉を与えられるわけです。で、イエス様のこの栄光と力ある姿を持って、今の教会を精査されます。精査、わかりますね、会社もありますよね、精査するって。なんかこの実績であるとかですね、ちゃんとやってるかとかですね、あとはなんか税務署がこう特別でこうなんか抜き打ちで来るとかですね、あるじゃないですか。それこう見ていく、それをイエス様がその再臨の時の栄光と力を持って今の教会をご覧になります。そして復活、蘇られたその復活の力を持ってイエス様が2章と3章にある7つの教会をご覧になるんです。私たちはこれから、なんて言うかな、試される、調べられるわけですね、イエス様から。で、教会には、あなたは、私はあなたの行いを知っているよと。そして、あなたはこれだけのことをした。しかし、あなたに非難すべきことがある。これをしていない。これをやってしまった。悔い改めなさい。さもなければこうなるよ。勝利を得る者は、パラダイスの木から実を取って食べることができるよとかですね。このように、イエス様が私たちを 調べていかれます。だからこれから私たちがしていかなければいけないのは、この再臨のキリストを知るということは悔い改めるということですね。そしてイエス様のその願っておられるところに自分を置くということであって、そして勝利を、その勝利を得るべく信仰をしっかりと保っていくということに他なりません。だから黙示録を読むとリバイバルですね、私たちの心のうちにリバイバルが起こりますですね、ということでそれは次回にしましょうですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にイエス様のこのお姿をはっきりと見ることができありがとうございます。本当にこれだけはっきりと多くの言葉を持ってご自身を表してくださいました。イエス様、私たちが見余ることなく自分の心の中にイエス様が住むことができるように、私たちが心をいつも見張っていること、いたいと願っております。主よ、私たちを探ってください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。